この大雪の中、たくさんの方が出席いただきまして本当に感謝です。いや本当すごいですね。吹雪ですね、これは。まあ1週間ぐらい前から大寒波が来るということで、まあ日曜日、手術が近づくに従ってどうしようかといろいろ考えてました。まあ、前の日から泊まるのか、まあ、最悪歩いてくるということになると7キロありますからね、いや2時間かかるなと思いながら、昨日の昼前にもう最終的に、チェーンを装着していこうというふうに決めました。で装着するチェーンを持ってないですから、あそこに、オートバックスに行って行ったら駐車場ですね、もう入れないぐらいいっぱいですよ。もう同じ思いでしょうね、皆さんチェーンが買いに来られてきたんだと思いますけど、でもちょっと待って止めて、なんとかチェーンを買って、それで自分ではめようとこうしたんですけども、今の昔のチェーンと違いますからね、なかなか難しくて、はあ、これどうしたもんかなと思ってましたら、田村兄弟が何日か前に何か大分でチェーンをこう装着されたという話を、まあ、思い出して、はあ、お休みのところですね電話して来てもらってから装着してもらいました。もうちょっと苦労しましたね、タイヤがちょっとこううまくいかずに、でも本当良かったです。こんな雪本当珍しいですね。私が覚えているのは、あれは昭和で言えば38年の1月ですね、30センチぐらい、まあ、その時私は山口県の柳井市というところにいたんですけども、もうその時こんな30センチか40センチ積もったことを覚えています。まあ、スキーとかね行った時はもう当然こう雪は積もってますけど、いや本当にちょっと歩道との区別がこう見にくくてちょっと怖かったですね。はい、10日ほど前、この非常なお腹の痛みでですね、痛みに襲われました。このあまりの 痛さに、私は弱虫ですからこのまま死んでしまうのではないかなとそれぐらい思ったほどでした。まあ、病名は急性細菌性腹炎というもので、薬を飲んで、注射をして痛みは止まりましたが、大体1、2年に1回ですね、お腹が痛みます。大体胃腸はあんまり強くありませんので、体を割るとその辺にこう来るんですね。まあ、痛みが止んでこう思ったんですけども、まあ、神様が痛みを、痛みの中にある兄弟姉妹のことを身をもってこの知るように覚えさせてくださった、まあ、そういうふうに思うんです。そしてもう一つ、痛みの中でですね、今このまま今死んだら天の御国に行けるだろうか、でそのように思ったわけですけど、まあ、1年半前こっちの方のですね、こう石があるところは傷んで、その時も同じように思いました。 でもその時思ったのは、今のような生ぬるい信仰では、天の御国に行く確信は持てないということでしたが、この度も同じようにまだ行けない、そのように思いました。喉元過ぎれば暑さを忘れるということわざがありますが、痛みを忘れないうちに自分の信仰をしっかり抑えて、まあ、次にこう死にそうな痛みが来た時には、まあ、このまま死んでも大丈夫だというような信仰を持つように励んでまいりたいと思いました。今日の聖書の箇所、ヨハネ4章46から54節、まあ、岩波訳では ガリラヤでの第二の印という込み出しがついております。46節から48節までを岩波訳で読みます。ヨハネ、4章46節から48節、岩波訳です。さて彼はまたガリラヤのカナに来た。水をブドウ酒にしたところである。ところで王の家臣がいて、その息子がカファルナームで病んでいた。この人がイエスがユダヤからガリラヤに来ていると聞き、彼のところにやってきた。そして下ってきて自分の息子を癒してくれるようにと頼み始めた。今にも死にそうだったのである。ところがイエスは彼に向かって言った。あなた方は印と不思議を見ない限り決して信じないのであろう。この箇所ですが、ガリラヤのカナという町は、前回の説教の時にもありましたが、このヨハネ福音書この2章と4章のこの印に関するこの物語のみに登場する町です。そしてここにあえてですね、水をブドウ酒にしたところであると、そのように記憶を呼び戻すような書き方をしております。そしてガリラヤのカナに来たと地名を語ることで、この2章と4章のこの2つの印の出来事が関連していることを私たち読むのに印象付けております。46節後半のところ、口語訳では病気をしている息子を持つある役人がカペナウムにいたと記しています。ある役人と訳されている言葉は、言語では王家の家臣、王家の家来という意味です。王に仕える役人は普段から人を動かす権力ある立場であったと思われます。その彼に向けられたこの48節の、あなた方は印と奇跡とを見ない限り決して信じないだろうと、あなた方になってますね。あなたはじゃなくてあなた方になってます。直接的にはこの役人に向けられた言葉であるわけですが、あなた方と言われていますから、この印や不思議が見なければ信じない人、そのありよう一般に対する問いかけと考えられます。ヨハネ2章23から24節のところ、現代訳です。杉越の祭りの間、イエスがエルサレムにおられた時、多くの人々はイエスの行われた奇跡を見てイエスを信じた。しかしイエスは彼らの信仰が上辺のものに過ぎないことをよく知っておられたので、彼らを信用されなかった。そのように記されています。印や不思議を見たから信じる、そういうことではなくて、印を見たから、印や不思議を見たから信じるということに対してイエス様ははっきりしたその拒絶の、拒絶を示されております。49節から54節のところ、同じく岩波訳で拝読します。王の家臣が彼に向かって言う。主よ、私の幼子が死ぬ前に下ってきてください。イエスが彼に言う。行きなさい、あなたの息子は生きている。その人はイエスが自分に言った言葉を信じて生き始めた。彼がまだ下る途中で、彼のしもべたちが彼の少年は生きていると言いながら彼を出迎えた。そこで解放に向かった時刻を 彼らに問いただすと、昨日の第7国に、第7国というのは午後1時のことですね、第7国に熱が去りましたと彼に言った。それで父親はイエスが自分にあなたの息子は生きていると言ったその時刻にだったことを知った。そして彼自身もその一族老頭も皆信じた。こうしてイエスはユダヤからガリラヤに来て、水をブドウ酒に変えたのに引き続きまたこの第二の印を行ったのであった。このイエス様の言葉は、口語訳ではあなたの息子は助かるのだ、新改訳ではあなたの息子は治っています、とさまざまに、訳されておりますが、原文では、現在、ギリシャ語では現在形であなたの息子は生きているとそのように、訳している岩波訳が、正確です。つまりイエス様はやがて実現する希望を告げたのではなくて、語られたならばその時その瞬時になる物事が叶うと、そういう言葉ロゴスとしてそれを語られたのであります。カペナウムからカナまでの距離は約30キロ、その30キロを超える道のりを駆けつけ、当時は 馬でしょうね、おそらくね、馬に乗って30キロって相当の距離ですね。30キロ、ここからどれぐらいですか、柳川ぐらいまでありますかね、こっちだったら糸島ぐらいあるかもしれませんね、それぐらいの距離ですよね。カペナウまで来て息子は癒してくださるようにと頼んだこの役人は、今やイエスの言われた言葉を信じて帰っていったとあります。イエス様の言葉がこのことを起こし、父親はそのイエス様の言葉を信じた、そのように伝えられております。息子の癒された時刻がイエスがあなたの息子は生きていると言われたのと同じ時刻であると記されているのも、イエス様が生きていると言ったその言葉の力を、そのロゴスの力を強調するものであります。神の御心を人々に伝えることが預言者の役割です。そのため預言者は人々を悔い改めと救いに導くために耳の痛いことも言うわけです。人々はこのような預言者を歓迎しません。特にふるさとの人々は固定観念や先入観に縛られて預言者の霊的な権威を認めようとはしません。マルコ6章3節に、こいつは大工の職人ではないか、マリアの息子でヤコブ、ヨセ、ユダ、シモンの兄弟ではないか、また姉妹たちもこの地で俺たちのもとにいるではないかと、そのような箇所がありますけれども、イエス様のことをあまり信じなかったわけですね。このことを知っておられたイエス様がガリラに行かれたのは、多くの人がイエス様を退けてもイエス様を信じて従う者がいるかもしれないからであります。イエス様はわずかな可能性も無視せずに福音伝道に力を注がれました。イエス様がなさったすべてのことを見たこのガリラヤの人々はイエス様を受け入れます、受け入れます。主の御業を見て信じる者よりも見ずに信じる者の方が幸いであります。最初の印があったガリラヤのカナでこの第二の印が行われました。今度は病気の息子の癒しを願う父親がイエス様のところにやってまいります。イエス様は印だけを願う人々を叱られましたが、彼は病気の息子の癒しを切に願って最後までイエス様にすがりました。そしてまだ息子の回復を自分の目で確かめる前でありましたが、生きなさい、あなたの息子は生きている、そのように 言われるイエス様の言葉を信じて帰途に着くという、そういう従順を見せました。息子の病気が癒される奇跡をそのように経験します。そしてそれだけでなく、彼の家の者が皆イエス様を信じて救われるという祝福を受けるのであります。主は時間や場所などいかなる状況にも制約されずに働かれます。ですから私たちは正しい対象であるイエス様に問題を携えていく、そのような正しい選択をしなければなりません。義人は信仰に始まり、信仰に至る人生を歩んでいくのであります。フランスの哲学者パスカルは、全ての人間の心の中には神が作られた空洞があると、そのように言いました。人間の本能はこの空洞を満たそうとしますが、神で満たされなければ他のもので満たそうとします。これは私たちの周りを見るだけでも簡単に理解できます。目に見える財産、権力、地位、学歴、名声、外見など、そのように目に見えるものに心が傾いていきます。不安な未来と保証されていない明日への恐れのため、より簡単で早く、そして目で確認できるもので人生を満たそうとします。しかしそうすればそうするほど虚しさは大きくなるだけです。信仰を持つ私たちもさほど変わりがないかもしれません。救いに預かった私たちは、神様が備えてくださった完全で聖なる命の意味を知っておりますので、豊かな実を結ぶためには豊かな恵みの中にいなければならないわけです。そのことを知っています。私たちは涙ぐましい努力と苦労や努力をしてもですね、間違ったそういうものであれば変わることができずに失敗を繰り返すだけであります。そして自分自身に失望して実りがないという無力感に悩まされるだけになります。私たちはブドウの木の枝です。主権を主に明け渡し、ただ信仰によって従うならば、樹液が枝を取って豊かな実を結ぶように、神の恵みの中に準備された福音の栄光と力、そして祝福を受けるようになります。絶対的な信仰、全く献身によって主と一つとなる奥義が私たちの力であります。王の家臣はいろんなものを持っていたようで、その実彼は自分の手の中には空っぽでありました、まあ、そのように気づいたわけです。その空っぽの手を満たせるのはイエス様しかいないと感じたからこそ、彼はイエス様のところにやってきたのではないでしょうか。その彼の空っぽの手の中にイエス様は言葉による約束、行きなさい、あなたの息子は生きている、その言葉を入れられました。この父親はその言葉だけを信じたからこそ、言葉だけを信じたからこそ、息子の病気は癒され、家の者が皆イエス様を信じて救われるという祝福が与えられたのであります。お金や物、それに名声や地位といったこの世の人が与えてくれるものに私たちは強く心を惹かれますが、私にとって最も大事なこの命を守り強めるものはイエス様の言葉であることを信じ、今日からの新しい一週間をさらに一歩踏み出して参りたいと願います。お祈りします。 主よ、自分の知識と経験で歩くのではなく、御心を成し遂げてくださる主を信仰を持って求めるものとなれますように、私たち一人一人をどうぞ導いてください。主の御声に従い、素晴らしい主の道からと広がっていく神の御国を味わうことができますように、この感謝と願いを尊き主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。